こんにちは。今週も始まりました TSS セラピスト開業支援スクールの時間です。今日のテーマは初めての講座ワークショップをする方へというテーマです。お願いします。
はい、ゆりにありがとうございます。アロマセラピストの皆さんでしたら、イベントに出展してアロマクラフトのワークショップをしたりとか、所属してる団体とかで講座を依頼されたりとか、そういう機会ってあると思うんです。
はい。
で、アロマセラピストじゃなかったとしても、これから講座やワークショップやっていきたいっていう方に今日は聞いてほしい話をしていきますね。
はい、
はい。まずイベントや講座が決まったら、最初にすることは目的を設定することなんですね。
目的、
この目的を決めるために、もしイベントに主催者がいるんだったら、このイベントの趣旨っていうのを必ず確認すること、
そのイベントがどういう趣旨で開催されるかっていうことですね。
で、講座を依頼してくれた人がいるんだったら、その人が何を求めて依頼してくれたのかっていうのをきちんと聞いておきます。はい。で、この趣旨っていう大元があって、それに沿う形で自分の目的を決めていかないといけないんですね。
はい、
はい。例えばもし、あの、とあるイベントがあって、その主催者さん、今回はエシカルなマルシェにしようと思ってるみたいな、そういうエシカルな姿勢を推進していくっていうね、こういう目的、趣旨を持っていたとしたら、例えばワークショップのパッケージとか、ラッピングとかに化学物質をなるべく使わないぞとか、そういう配慮も必要になったりするんで、そういう確認をしといた方が自分のワークショップや講座の、目的が作りやすいですよね。
そうですね。
で、その時に確認しないといけないのが、集まる人の属性です。
はい。
どんな人が来るのか、若い人なのか、年配の人が多いのかとか、あとは高級感が好きな人が多いのか、親しみやすいものが好きなのか、そしてこの人たちがこのワークショップや講座を通じて何を得たいと思ってるんだろうかっていうね、もし主催者に確認できるのであれば、確認できるところまで確認してください。
はい。
自分が主催者側やったりとか、自分で一人でやる講座とかっていう場合は、ここはね、しっかり想像力を働かせて考えるところですよね。
自分の中で今回のこのワークショップを開催したことで、来てくださった方が何を得て帰っていただきたいかっていうところですよね。
そうです。
はい。
で、会の趣旨が分かって、集まる人の属性や望んでいるものが分かったら、そこに合わせて自分の目的を設定していきます。
はい。
で、目的っていろいろあって、売り上げを目標にしてもいいし、自分を知ってほしいとか、自分のサービスや商品を広めたいとか、多くの人と知り合いになりたいとか、何でもいいんですけど、一番これっていう目標を一個決めてください。目的ってすごい大事で、だって、あの、自分を知ってほしいっていうのが目的でやるとしたらね、もしそのイベントの売り上げが少なかったとしても、あの、たくさんの人に自分のことを知ってもらえたなら満足できるじゃないですか。もしこれが目的が曖昧なままやってたら、こんだけしか売り上げにならなかったって落ち込むと思います。なので、このために自分はこの企画をやるんだっていう目的を絶対に決めてください。
はい、
はい。で、次に決めることは裏目的です。
裏目的？
そう、
裏
目的っていうのは、この企画を 何につなげるかっていうところですね。
うんうん、
例えばこのイベントで知ってくれた人にサロンに後日足を運んでほしいとか、
うんうん、
来月やる連続講座に参加してほしいとか、
うん、
次につなげるアクションを決めておくっていうことなんですよね。
その場では終わらないってことですね。
うん
うん、
でこの裏目的が曖昧なままイベント出展とか講座とかやってしまうとやって終わりになっちゃいます。
そこで終了みたいな
何にもつながらない、
うんうん、
もしつなげるサービスメニューが何にもないんやったら作ってください。
うーん、
うんうん、どうしても作れないんだったらもう公式 LINE 登録してもらうとかだけでもいいです。
あ、うんうんうん、その先の自分とつながってもらえる形を何らか一つでもいいから作る。
そう、絶対、
うんうんうん、
で、まあ、できれば何か既存のサービスにつなげられるような出店の仕方を考えてみたらいいと思います。
はい、うん、
やっぱその裏目的があって初めてワークショップや講座の内容、コンテンツの 内容っていうのを決められると思うんですね。
うんうん
うん、例えばさ、自分はアロマセラピストでバスボム作りが得意やからバスボムのワークショップにしよう、これなら子連れのお客様にも楽しんでもらえるよねっていうのもいいんですけど、
うん、
もしそのお客様に後日サロンにも来てもらいたいなって思うんであれば、
うん、
きっとバスボムよりかはアロマトリートメントの良さが少しでも伝わるようなハンドマッサージとかね、
うん、
フットとか、まあ、そういう出店の方が絶対いいですよね。
そうですね。そこでちょっと体感して、これ全身やってもらったらどんな感じなんだろうみたいな、
そうそうそう、
うん、
施術をその場で少し体験してもらいながら、アロマっていいんですよとかね、人に触れてもらうことって気持ちいいでしょとかね、うん、月に1回ぐらいこういうの受けに行くと流れが整ってリフレッシュできるんですよねとか言いながらやって、うん、で終わってからチラシとクーポン渡した方がいいじゃないですか。
うん、確かに。
そう、バスボム作ってサロンのチラシ渡されてもあまり興味湧かないと思います。
うんうんうん、楽しかった、あこれがあるのか、あじゃあ機会があればみたいな。
そうね、
うんうんうん、
ね、やっぱりこの目的と裏目的とダブルで考えて、でその、考えた後にですね、メニューとか講座内容をそれに合わせて考えてもらって、うん、で必要に応じて資料を作ったり、うん、材料を揃えたりしていきます。
うん、
メニューを考えるときはやっぱり一人一人にかけられる所要時間とか、ね、あの、うん、イベントの規模とかね、その客層に合わせて、まあ、金額設定とか、うん、で赤字が出ないためには原価どれぐらい抑えた方がいいのかとか、その辺まで考えてメニュー決めます。
うん
うん、でこの内容を考えるときにめっちゃ大事なことが一個あって、
うん、
これほんまに大事なのでぜひ覚えといてほしいなと思うんですけど、
はい、
はい、あのもちろんその会の趣旨とか目的にもよるんですけれども、気軽に受けられるようなものであればあるほど、うん、お客様って楽しいのが一番なんですよ。
うんうんうん、
満足度高いのは楽しさなんですよね。
うんうん、
勉強になったとかお得感があったとか、うん、そういうのもいいんだけど一番は楽しさ。
楽しさ、
うん、で、うん、楽しさって何だと思いますか？
楽しさは何か、
うん、楽しさって何で感じるか、
体験、
うん、
なんだろう、
楽しさってさ、
うん、
喋ることなんですよね。ね、
うん、
うーんって思うと思うんですよ。で、うん、だけど本当女性のお客様であれば特になんですけど、ほとんどの人は喋れたら楽しかったって思えるの。
へー、
感高まるんですよ。
うんうんうん。
例えばコスメのカウンター行ってね、
うん、
ただただメイクしてもらってお買い物して終わるのと、
うん、
店員さんとちょっと仲良くなんか喋れたって思うのと満足感全然違うくないですか？
違う。
でし
ょ？うん。同じことしてもらって顔は綺麗になっても、うん、あ、なったっていうのと、うん、おしゃべりしながら綺麗にしてもらって、すごい綺麗になりましたよねとか言って、こんなどうでなんとかなんとかでっておしゃべりしたら、うんうん、あ、なんかすっごい満足したって
なるよね。そうなんですよ。でね、結構いや私おしゃべり苦手やしとか、そんな店員さんと、うん、あの話すの抵抗あるわとか、人見知りやしとかね、うん、あの聞く方が好きなんでっていう人もいっぱいいるんだけど、うん、でも、うん、実はそんな人も聞いてるだけって満足してないんですよ、これ。
うん、うんうん、
なんでかって言ったら、おしゃべりって自己開示じゃないですか。
うんうん、
心を開いたってことですよね。
うんうん、
別にベラベラベラベラ自分のこと何でもかんでも喋ったらいいってことじゃなくって、自分を出せたってこと。
うんうん。
だからね、お客様がおしゃべりできるスイッチをどっかに用意してあげてほしいの。
なるほど。なんかあの、こんなものもある、こんなこともできる、これがいい、あれがいいって、こう、こっちの良さを伝えたがっちゃう。
そう、そうでしょ。
けど、うん、知ってほしい。もっと分かってほしいって、やっぱそっちの欲求が大きくなっちゃう、主催者側としては。
そうなの。
でも、そこをから、お客様がどう感じて、
そうなの。
それをどんな風に感じてくれたかを聞く。
そうそうそうそう。
どんなところに興味持ってもらえましたかとか。
そうそうそう。でさ、本当に何でもよくって、例えばアロマのワークショップだったら、香りを嗅いでもらって感想を言ってもらうだけでもいいんですよ。
うんうんうんうん。
え、どんな香りに感じましたかとか。
うんうん。
なんかの香りに似てますかとか。
うん。
そんなんでもいいし、え、ラベンダー好きなんですか、うん、睡眠不足ですかとかね。もうそんなんでいいんですよ。
うん
うん
うんうん、
そしたら、いやいや、そんなことないよとか、え、なんでわかったんとかって会話が始まるみたいな、
うん
うん。そういうのがすごい大事なの。
うん、うん。
なんかサービス精神とかももちろんみんなあるからさ、なんか教えてあげないと喜んでもらわれへんとか、内容を充実させないとあかんと思っている人がすごく多いんだけど、うん、それは違うのね。
もうもう。
うん。教えてもらうことって実はみんながみんな好きじゃないの。
うん、確かに。
好きな人
うん。うんうん。でも実際、知りたいと思ってて、じゃあ教えてもらいましたって言って、いろいろバーってじゃあ話していただけたとする。でも、他のワークショップも回りました。うん、ってなった時に、あれ、何聞いたっけ
ってない
よね。うん、なっちゃうけど、なんか、あ、これすっごいいい香り、あ、これあれの香りに似てます、うん、いや、そうですか、うん、って言ってこう会話をすごく盛り上がって、うん、あ、そうですね、なんとかでって言って、そうでしょそうでしょって言って、例えば10分でもこう会話をして自分の体験を話したりしたとしたら、うん、それを忘れないですよね。
なの。
うんうん、
知ってほしいと思ってて、で、うん、あの例えば講座だったら、あの、まあね、もちろん一方的に話す時間多いかもしれないんだけども、
うん、
でも参加者さん同士でディスカッションしてもらったり意見言ってもらったりする場面を 思い切って多めにする方が絶対満足度は上がるんですよ、うん、実は。
うんうんうん、
もちろんね、喋らせて終わりじゃなくて、ちゃんと喋ってくれたことに感謝して自分なりのフィードバックをしてあげることで、うん、あ、自己開示してよかったな、うん、自分の意見肯定してもらえて嬉しいなっていう気持ちになっていただけます。
うんうんうん
うん、ちょっとさ、
喋るね、
せっかく来てもらお金出して来てもらってるお客さんに喋らせるの、ちょっと申し訳ないなって思う人もいると思うんですよ。自分が喋るの苦手な人やったら余計ね。で、昨日さ、努力のパラドックスっていう言葉を知ったんですけど、ゆりりん聞いたことあります？
努力のパラドックス、わかんないです。
人間って努力あんましたいじゃないですか、
うん、
なるべく楽して幸せになりたいってみんな思ってると思うんですよ。
うん、
でも楽して得た幸せって結構すぐ飽きちゃうんですよ。で、努力ってね、それ自体は大変やししんどいものなんだけれども、うん、でも努力して何かを達成した時とか、うん、何かをゲットできたら、うん、それで幸せ感度が爆上がりするんですよ。
へ
え、だから実は人間って幸せを味わうためには努力せなあかんってことなんですよね、っていうのが努力のパラドックス。
苦労すればするほど幸せ度は増すってことですね。
うんうん、お客様もさ、ね、わざわざお金払って講座を受けに来て喋りたくないって思う、と思いますよ。受け身の方が楽やしって思うと思うんですけど、うんうん、正直受け身やったら結局満足度高くないんですよ。
あ、聞いて終わりみたいな。
そう、ちょっと恥ずかしいけど自己紹介してみたりとか、
うんうん、
めんどくさいけど周りの人とディスカッションしてみたりとか、そういう努力をちょっとさせてあげると満足感がめっちゃ上がるんですよね。
でも自分も実際参加したらそうだな。
でしょ？
うん。
やっぱさ、受動的なのって楽やけど満足度上がんないんですよね。
うん。
そう。
うん。
ちょっと圧かけてでも能動的にさせてあげることで満足度が上がるっていうの、これぜひいろんな場面で使えるので覚えといてください。
そうですね、ワークショップだけではなくて日々のね、こうお客様との接する体感とかね。
そうなんですよね、
うんうん、
はい、ちょっと今までの話まとめるとですね、まず主催者に趣旨と来ているお客様の属性を確認しましょうと、
はい、
それが分かったら自分の目的と裏目的を決めましょう。
うんうん、
そしたら提供するメニューや講座の内容や価格を決めていきます。
はい、
はい、で、内容が固まったら一回リハーサルをやってみてくださいね。
うんうん、
どれぐらい時間がかかるのか、どこで失敗しそうか、うん、ここは補足の資料を追加した方が良さそうやなとか、そういうのはリハーサルやってみないと本当にわからないんで。
うんうん、
こんな感じで準備をしっかりして本番はもう誰よりも楽しむっていう気持ちでやってください。
そうですね、開催側がね、はあ、どうしようどうしよう、不安不安不安と思って開催してるのと、はあ、めっちゃ今日は楽しみ、みんな楽しくなってねってなるのじゃ全然違いますよね。
もう自分が楽しむのが、うん、自分の中で大成功なんで。
うんうん、ね、きっとその気持ちは周りにも伝わってきますからね。
はい、
うん、
今年はね、ぜひ、まあ、いろんなことチャレンジしてみたいなって思われてる方も多いと思うんですけれども、イベント出展とか講座の開催とかやってみてください。はい、参考にしていただけると嬉しいです。
はい、はい、ありがとうございました。番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。 それでは本日はここまでです。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございました。